小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。東京田畑にあるユニバーサルシアターシネマチュプキ田畑、日本初の常設のユニバーサルシアターで、上映作品にはすべて視覚障害者や聴覚障害者対応の音声解説と日本語字幕がついています。館内はバリアフリー対応になっており、車椅子の方も入ることができますし、防音ブースの親子鑑賞室では長い時間集中できない小さなお子さんとも気軽に映画を見に来ることができます。障害のある方ない方もいつでも一緒に映画を楽しむことができる場所として、2016年の開館以来親しまれています。そんなシネマチュプキ田畑で今月行っている企画、ウクライナ難民支援上映について今日はご紹介します。シネマチュプキ田畑代表の平塚千穂子さんにお電話でお話を伺います。平塚さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは今回の企画について改めて教えていただけますか。
はい、今月5月の上映作品 の、 売上利益全額を、UNHCR 国民難民高等弁務官事務所に、寄付するという上映を組んでおります。で、それに向けて上映作品の選定もそれに集中して作品を集めました。
5月はすべてこのウクライナ難民支援上映ということで組んでらっしゃる、はい、ということですよね。
はい、ですね。はい、
2020年の、ね、コロナ感染症の拡大の際には映画館の、ね、閉館も相次ぎました。そんな中、はい、オンライン上映会にも取り組まれるなど、常に時代の流れを読んで企画を行ってきている平塚さんですが、今回もその日々の報道を見てお感じになっていたことなどありましたか。
あ、そうですね、本当にコロナ禍で2年ぶりの本当にゴールデンウィークだったので、お客様にこう楽しんでいただけるようなラインナップをっていう考えていた反面、こういう日々の報道を見ながら何か劇場としてできることはないかなっていうことも考えていて、ちょっと逡巡していたんですね。どうしようかと、5月の上映作品悩んでいて決めかねていた時に、たまたま本当に今村翔平監督の息子さんの今村博介さんが劇場に訪れて、親父の残した黒い屋根っていう、はい、広島の原爆の被爆者の日々の生活が侵されていく様を描いた作品ですけれども、こちらの作品を上映してもらって、配給収入全額を難民に支援したいんだっていうお話をされて、でいろんな劇場回ってこられた後だったんですよね。で、皆さんも5月6月ってあたりはもうプログラムが組まれていて、入れる余地がないっていうことでいらっしゃったんですけれども、私どもの劇場では本当に本来だったら決まっていなきゃいけない時期にそんな風に悩んでいて決められてなかったので、なんか背中を押されるような形で、じゃあそれぜひやりましょうっていうことで、で、その黒い雨がもうトントンと決まっ ていったので、それに合わせて他の作品もウクライナの難民支援っていうことに合わせて考えていったんですけれども、まあなかなかウクライナのことを私たち本当にこう報道を見てても知らないなっていうことが自分でもどういう歴史をたどってきていて、なぜ今こんな状態になってるのかっていうのをあまりにも知らないなと思ったので、何かそういったことが分かるようなウクライナの作品とかないかな、ポーランドの作品とかあの辺りの作品がないかなって探していた時に、アジアンドキュメンタリーズさんという動画配信のサイトがあるんですけれども、そちらでですね、ちょうどウクライナ緊急支援プロジェクトというのを開催されてまして、で見ていただいたそのウクライナ関係の、作品の配信料を全額ウクライナ大使館に支援しますっていうことでやられてたんですけれども、その対象作品になってたピアノ、ウクライナの尊厳を守る戦いっていう作品をすぐに見まして、で見てすごく感銘を受けたんですね。映画としてもとてもよくできていて、で2014年の頃のウクライナ のドキュメンタリーではあるんですけれども、今に至る布石も分かるような作品 でこれをぜひ劇場で上映させてほしいなと思いまして、でそのアジアンドキュメンタリーズさんにこう相談をして、作品は配信でのみしか公開されていなくて、劇場公開は未公開の作品だったので、いろいろ権利の関係とか調べていただいたら上映もできるということになって、急遽それで上映させていただくという流れもございました。
いろいろな出会いとかご縁がパッとつながって実現したんですね。
そうですね、
そして現在はウクライナ難民支援上映として4つの作品が上映されていますが、これらはすべて企画に沿って選ばれたということなんですよね。具体的にどんな作品が例えばあるのかを教えてください。
そうですね、連日の報道でやっぱりこう悲惨な現実というのはすごく皆さん映像でも見てらっしゃると思うので、戦争の悲劇を描いた作品となるとどうしてもこう暗くなるような、そういう戦場を描いた作品もあるんですけれども、やっぱり出口を探したくなる、なんかどうしたらいいんだろうっていうようなヒントになるような作品も織り交ぜていきたいなと思いまして、先ほどのピアノっていうのは1日2回織り込んではいるんですけれども、その間に、朝の会10時半からの会はムヒカという世界で一番貧しい大統領から日本人へという副題のついている作品なんですけれども、連日プーチン大統領の演説はもう散々聞いてましたけれども、それにこうもう相反するような第40代の ウルグアイの大統領だったホセ・ムヒカさん の国連の演説で、本も随分話題になりましたけれども、こちらのムヒカさんが日本人に送ったメッセージというのを描いたとてもいい作品、こちらは当館でも何度もアンコール上映してるんですけれども、こちらを上映いたします。他にも全世界の難民キャンプを描いたヒューマンフロー、それからカンタティモールという作品を上映しているんですけれども、地域は違いますけれども、東ティモールってアジアで一番新しい国と言われていて、2002年にインドネシアから独立を果たした国なんですね。で、今のウクライナとロシアの関係性にもちょっと重なる部分があるのかなって思いますけれども、その独立に向けて市民たちがどんな布石をたどってきたのかというのを、とてもこれ歌と子どもたちの笑顔とで悲惨な現実っていう真実も描かれてはいるんですけれども、まるでミュージカル映画のように音楽で紡がれた作品ですので、ちょうどですね、また独立から今年が20周年なんですよね。
で
イベントなどもあちこちで、ティモールフェスタとかそういったあちこちと連携してやりますので、ぜひこちらも見ていただきたいと思っております。
先ほどお話にもあったピアノ、ウクライナの尊厳を守る戦いっていうのは、はい、ね、そのピアノの音を映画館の音で聞くっていう良さもやはりありますよね。
そうですね、これ本当にあの一番の山場が、まあ、音楽院の学生アントネッタというあの少女が、ショパンの革命を弾くシーンがあるんですけど、うん、もうバリケードの上で、もうそれが本当にあのもう配信で見た時からもう震えるぐらい涙が止まらなくなるような演奏だったので、これを本当に劇場の音響でぜひあのまた複数の見知らぬ方々と一緒に見ていただく、で感動を共にするっていうことが私今とても必要なことなんじゃないかなと思ってまして、はい、あの劇場として本当にできることってこういうことかなって、みんなの心を一つにして震わせるって、平和への願いを一つにするっていうことかなと思いましたので、ぜひそこに皆さんも参加していただけたら嬉しいです。
そうですよね、
はい、
あのシネマチュプキで上映されているということは、今回もどの作品も音声解説や日本語字幕というのはついているんですよね。
はい、はい、そうなんです。ですので視聴覚に障害のある方も安心してあのご鑑賞に来ていただけますし、あのこういった寄付とか支援とかって障害者の方々も受けるばかりではなく自分も貢献したいっていう気持ちを、うん、あの持ってらっしゃって、それにこう参加できるっていうことを望んでらっしゃるっていうことも当事者の方々から聞いてまして、うん、皆さん本当にあのそういう変わらず皆さん参加していただけるので、あのぜひお越しいただけたらと思います。
そうですね、あのここまで3週間この企画やってこられて、はい、いらした方からはどんな声反応がありますか？
そうですね、やっぱり本当に同じようにウクライナのことを知らなかったっていうことと、その、まあ、この映画を通じてあの少しでも何かやっぱり皆さん何かできないかなってあの思ってらっしゃって、で本当にこう鑑賞いただくだけでもあの支援になるんですけれども、あの募金箱も設置してるんですが、本当に皆さん募金もたくさんしてくださって、あの本当祈る気持ちを見たお客様のお顔を見たり、こう涙流されて出てこられる様子を見てたり、お声かけいただくと本当にやってよかったなというふうに感じてます。
そうですね、はい、こういった形でこう自分も糧になるし、そしてそれが実際に難民支援にもつながるっていう形は、
はい、
本当に素晴らしいことですもんね。
そうですね、まあ、これ一時的なものにならないように、うん、はい、あのしたいとは思いますけれども、はい、あのぜひこれをきっかけにあの映画見ていただいて、こう自分たちのこう生活にまた立ち戻っても何かできること、そこにつながることがあると思いますので、あの何か考えるきっかけにしていただけたらと思います。
では最後に番組をお聞きのリスナーの皆さんに平塚さんからメッセージをお願いします。
はい、あの5月31日までウクライナ難民支援上映というのを続けておりますので、とても小さな劇場なんですね。なのでぜひご予約いただけると、あの確実にお席のご案内ができると思いますので、お電話でもご予約受け付けてますので、あのぜひご来場ください。
本日はシネマチュプキ田畑代表の平塚千穂子さんにお話を伺いました。平塚さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、今日ご紹介しましたシネマチュプキ田畑は、 JR 山手線京浜東北線田畑駅北口から徒歩5分のところにあります。今のこの世界の状況で自分に何ができるかを考えている方、映画館に行くことが支援になります。私も必ず行こうと思います。ウクライナ難民支援上映は今月5月31日まで開催中です。水曜日は休館日です。上映作品や時間など詳しくはホームページにアクセスしていただくか、電話03-6240 8480までお問い合わせください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。